天野っちと一緒に投資について考えよう。投資って楽しいね。投資家代表天野博之 with スパローズ大和和孝 vs ストラテジスト代表ルート小野田。失敗するからこそ人は強くなるよ。大和さん、しくじり先生出演おめでとう記念七転び八起きスペシャル。1ヶ月ぶりの登場です。キャインの天野博之さんです。
キャインの天野です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そして、しくじり先生登場おめでとうございます、
う
ん、スパローズの大和和孝さんです。ありがとうございます。よろしくお願いいたします、
うん、あれが人生マックスならないように頑張っていきたいと思います
しくじり先生に出ることがピークってい
やいやいや
おかしい
だろう
テレビ、ね、拝見させていただきましたけども相当ね、うん、これまで の、 あの、うん、借金のお話などね、
はい、いろいろ講演会とか増えそうだけどな、あれ見ると
あ、なんかちょっと軽く今度会って話すとかは、
ぜひこのラジオ聞いててね、興味ある方
まだアベマ TV で見れますんでよかったら見てください、
はい、まだ配信しているということですのでね、はい、あのたっぷり教訓をお話しされていますで、いつもですねこのコーナー前置きが長いので今日は早速バトル始めたいと思います、はいはい、このコーナーでは毎回お三方に投資家代表対ストラテジスト代表として激論を繰り広げていただいています。今のところ4勝2敗1引き分けで投資家代表チームが優勢となっています。今回はどちらのチームになるでしょうか。リスナーの皆さんにはいつものようにコーナーの最後に今回はこっちのチームのコメントが役に立ったと思う方に投票してもらいますので、ぜひご参加ください。それでは早速お話を伺っていきましょう、うん、バトルスタート。前回のご出演お二方まだ令和になる前の4月26日でしたね。
連休前でしたね、
ね、うん、あのそこから大型連休を経て、
そうかそうかそうか、
はい、うん、米中対立、
連休後はそんなにね影響もなかったですよね。なんか大きく
連休後はね、あのトランプさんのツイートから始まって大きく下げましたけどね、は
い、で令和に入って日本株7日続落とね、うん、なっていて、7日続落3年1ヶ月ぶりだったんですよね、うん、あのちょっと数値で見てみますと、連休前高値が日経平均株価 22,362円、4月24日から、5月14日今月 27,51円まで下落して、うん、で、まあ、今日も 21,000 割れの場面があったということで、うん、まあ、マーケットなかなかこの米中貿易戦争長引くとの懸念もありますよ ね、 すよね。どうご覧になってらっしゃいました。
2人ともやっぱり肝が座ってる感じがありますんでね、もう引くに引けないっていうね、メンツもあるし、
もう逆に交渉を楽しんでみた方がいい
こう来たかっていう、ね、次どうなるのかみたいなね、
はい、想像しながらね、はい、見ているというのね、大和さんどういう風にご覧になってました。
いや、やっぱり僕はトランプさんはいつも最初ガツンと言って、うん、薄めていくことが何度もあったかもしれないからもしかしたらまた今ぐらい拾っといたら上がるかもしれないとかも予想したり、逆に今度はあの中国側がどういう攻撃に出るのかって今一方的にやってる感じなので負けてないよっていうこの感じにさせないといけないのかなとかも思いますけど、ま
あ、前回ですね、天野さん、はい、2万2000台の流れが続いていくようであれば、うん、売り買いしないとなとおっしゃってたんですけれども、
うん、これがねちょっと下がりで米中のこの感じになってるんでね、一回ググッと下がってで、でちょっと戻した時、うん、そこでかなり売りましたね。これちょっと長引きそうな雰囲気もあったし、うん、ちょっと先見えないなと思ったんでね、ほぼ売りましたよ。
持ち株の何割ぐらいって聞いていいですか。
8割ぐらい
は持ち株ぐらいは相当では動かれたんですね、
動きましたね、
結構このラジオやってますけど、天野さんが動いたってなんか、なんか気になりますよね。
ホールドが長かったですからね、天野さんね、一方で大和さんは、はい、まあ、連休前買わなくていいのかな、今ビットコインかなとおっしゃって
ました。見事な、見事じゃないですか。
60万が90万ぐらいになった。
そうですね、もうちょっと安かったかもしれないですけど、で僕も実際言った手前買おうかなって思ったら、うん、コインチェックのパスワードが全然思い出せなくてタイミング逃すという
しばらくこんなに動いてなかったですよね。
そうなんですよ、ここだって思って満を持してで、日経が、7日連続落ちたじゃないですか、はい、で反発した時にその後にビットコイン落ちたんですよ、あれちょっともしかしたら本当に連動してるんじゃないかなって思うような感じが、
そうですね、うん、尾本さんどうですかビットコインと
そのビットコインね、そうですね、まあビットコイン強くときて半導体株も強かったりしたんですけど、うん、今回はちょっと違うのかなっていうか、中国で結構金融緩和やってるんで、うん、ちょっとこう逃げてるお金があるのかしらとかね、
うん、そっちよりも、うんうん、
っていう感じもしましたけどね、うん、
昨日時点でビットコイン86万9千までいってます、ね、
仮想通貨が逃げ場所になるようなそんな信用度ってあるんですか
いやまあ資金を動かすための
動かすってこと
の手段でしょうね。
前上がった時もでもまた上がったなまた上がったなって言いながら買わないまま終わっちゃった
今いくらぐらい
の
86万9千円ですね。90万近くですもんね。
もう怖い怖さもありますよね
まあ他のコインを買うためにビットコインをハブにしてるっていう話を聞きますね。
アルトコイン基本を買っといてって
そうですね。
アルトコインもね一緒になって動いてました
もん、
ね、
他のももうちょっとビットコイン上がったから他のまだ出遅れてるやつ狙う方がいいのかもしれない。
また同じに。もう仮想通貨の初めの頃と同じこと言ってる。
いや
初
めて
です。利益上がってます
ね。そうか、は
い、逃げ遅れなかったんで。
さてちなみにルート小野田の星占い、あの星占いというのは前回ご出演時に次の出演日の日経平均をルートで計算によりますと21,500円から22,900円のレンジと
割り
出してらっしゃいましたけど、
今が
下に抜けましたね。トランプさんのツイート一つで抜けました。
いや
それだけトランプツイートはなかなか読めないと。
まあ読みにくいですし動き方も結構大きかったんで、まあ、天野さんおっしゃったようにですね、うん、やっぱりこうちょっと怖くなって打ったっていう人は結構多かったのかもしれない
トランプさんの動きはルートで計算できない。
できないですね無理ですね。
日本に来るからね
そうですよね。もう来日もありますので控えてますので ね今日も後ほど小野田さんに占っていただきたいと思います、うんはい、さて最近のマーケットの話題っていうと、うん、気になるもの皆さんありますでしょうか、うん、天野さんどうですか
最近の話題、ライズアップ結構話題になってて、でガイアとかテレビ結構社長が今こんだけ赤字の中で、うん、結構出てるんで、僕はそういうのすごいなと思いますね。このね、人と話したくないような時期でもあるのに自分から動いて、やっぱり自分が買収した会社とかのちょっとアウェドアウェイの中でもやっぱり発言とかすると、あこう頑張ろうとしてるんだなっていうね、はい、そういうのは今一番痩せる思いだと思うんですけど
ライザップもいろいろなメニューもねまた出してきてますけれどもね、女性向けであったりとか、
うん、あとはね、大塚家具さんが手打ちをするかと思ったらしなかったでしょ
お父さんって言いかれましたよね。
これがまたちょっとどうなっていくか、株価とんでもないことになってますよね。
8186の大塚家具ですけれども現在はマイナス 2.19%、 今年は2月14日に495円まであったんですが、今6円安の267円台ということになってますが、小野田さんこれどうご覧にな
ってますか。なかなか株価見てると厳しいですよね、厳しいですね。なかなか打開策というか、
そうですよね。これでお父さんのね、うん、ところと組んだらまだちょっと雰囲気も変わるだろうと思ったんですけど、これ
なかなかもうなんかちょっと経済のニュースというより
お家騒動、
そうですね、まあ、そうですね、そういう、う
ん、だからねやっぱりなんかうまくいかないもんだなと思ってね、完全な手打ちの瞬間かなと思ってたんですけどね、
ちょっと勝久氏の支援遠のいたかなという見方がね、マーケットでされているというところですけれどもね、皆さん今ご覧いただいているのは株情報サイト、みんなの株式株単が集計するその人気テーマランキングというのを、はい、見ていただいているんですけれども、まあ、この中で気になるもの、大和さんいかがでしょうかね。
僕ちょっと今日見た、昨日かニュース見たニュースで、ドローン、日本製のドローンがなんか実は8割が中国製だって言って、それをまた今度はそのトランプさんが中アメリカがプレッシャーかけてきて、それ使うのもどうかなみたいな、本当は関係ないんだでしょうけど、なんか何があるかわからないよみたいな、交渉に日本が使われてるというか、中国をこう追い詰めるために日本が買ったドローンすらも今もう言われるみたいな、なんかこの状況
なんか株価見てても米中貿易規 戦争の最中一番下げてるのは日本株とかね。
はい、そうなんですよ。
影響やはり
影響がでかいんだよな、
う
ん、
今やそのドローンって家電量販店で数万円から多種多様な商品がね、うん、置かれているっていうところで、
ただ飛んでるのはあんまり見たことないじゃないですか。どこで飛ばしていいかちょっとルールが分からない。
あのでも旅番組俺やってるじゃない、はいはいはい、ものすごいよドローンの活躍。
ああ、いや、そうですね、や
っぱ旅番組の、あの桜の時期なんかもずっと飛んでたんじゃないですか、うん、あれ俯瞰の絵、
綺麗な時ならいいけど、無駄にドローン使う番組を作るまたドローン
普通の変装のな、これハンディでいけんじゃねえかみたいな、
確かにそうですね、うん、また最近のまあテーマといいますと、はいはい、まあ、政治テーマというのもね、うん、かなりあります。先ほど天野さんおっしゃってましたけれども、うん、トランプ大統領の来日も間近に控えて、うん、この周辺もですね結構厳戒態勢敷かれておりますよね、
うん、普通にゴルフしに行くんじゃないかっていうぐらいのスケジュールですけどね、はい、青木功さんを呼び出す
ゴルフね、
日本の有名選手呼んでゴルフしてハンバーガー食べて帰るんじゃないかと思って怖いですよ。
もうね、あの不審なドローンに備えた専門部隊の投入なども今ね、あの空前の準備やってますけど、
あとオズボーム見に行くって言ってたよ。
千秋楽行かれるそうですね。
いや、もうトランプさん行く前、あ、明日日本だって言ってるかもしれないですよ旅行気分な可能性あるぐらい優しくしてもらいますよね。
トリップアドバイザー見てると思う
25日から、ね、28日までの予定で、あ、かなりね、宮中で令和初の国賓として天皇陛下とも会見する、日米首脳会談もありますね。尾本さん、どういうふうにご覧になってます？
そうですね、まあ接待ですよねこれね
本当に、
まあ、いろいろ交渉事があるんでちょっとこう、お手柔らかにって多分そういうことだと思いますし、一応あの天皇陛下ね、あの即位して初の国賓ですからね、はい、まあ、それだけの誠意を見せてるってことでしょうね、
そして北朝鮮による拉致被害者家族との面会があるということですよね、はい、それも一つのテーマでありますし、続いてですけれども、そうです、今日テーマにもありました、大和さんしくじり先生出演を記念しまして、投資でのしくじりエピソードを皆さんから募集しているんですから、はい、あの皆さんからいただいたしくじりエピソードなどこの後も あればご紹介したいと思うんですけれども、はい、天野さん、大和さん、お二人のとびっきりの投資しくじりエピソードあれば教えていただけますか。
しくじり、
天野さん、いかがでしょうか。
そうですね、あ、じゃあ僕はあれかな、シャープが、
シャープ
あのイグゾーっていうね、すごいのを出すって、あの電池が 長持ちする
っていうね、
それがそんなに話題にならなかったっていう勝手に俺だけが盛り上がってしまってね
仕込んだけれどもっていう、
それ以上にね、あの、母体がやばかったっていう
シャープ自体が
そんなに素晴らしいものを発明したのに母体がアタフタしてたっていう、ね、あれはなかなかの僕のちょっと、まあ、あの日本の家電が好きなだけにね、
はい、
なかなかの痛手がありましたよね。
早く飛びついたけれどもっていうところでしたね、母体がっていう、大和さんはね、あの銘柄の方でのしくじりエピソードは、
僕よく株始めた頃、はい、ニュース出た瞬間に買えばいいんじゃないかって勘違いしてたんですけど、
即反応しよう
と。そうですね、でもニュースが出ることで実は下がることが多くて、あれ、これ世の中ってなんか先にもう動き出してる人がいるんじゃないかっていうことを知らなかったっていう感じが僕にとってのこのしくじ、前半の負けたことはこれですね、だからニュースで買わないように一時期ずっとしたけど、あ、このニュースはいいんじゃないかがちょっとずつ判断つくようになってきたかもしれないです。
今どういうふうに判断されてるんですか。
今はもうニュースが起きる前の違和感を感じてるだからやっぱリスクがない頃になんとかちょっとした違和感を探し出すっていうやり方で待つ、
うん、もう鬼太郎みたいな、
ね、容器だ容器だっていう、
それって
でも、ね、だんだんやってるとねちょっと体感で出てくるんですよ。
それは嗅覚、ね、
これ危ないかもしれないなっていうのは、
そうですね、
分かんないけど、
それロジックではなくなんとなくの嗅覚、
あれはね、なんでしょうね、
多分いっぱいロジックが埋め込まれて出せる、対局感みたいな、
例えば将棋で、長時間韓国でカジノやってる時にそういうのが出てきますこれやばいかも
しれないっていうなんか体に
覚えられる、体にゾクッとするものが、
ね、ものがある、
うん、お酒飲むとまず
いそれが鈍ってきちゃうっていう、小野田さんいかがですか、そういう、あのずっとご覧になって
らっしゃいますか、ね、まあ、銘柄を 銘柄ボードみたいな感じでいくつか銘柄をこうチェックしてると、はい、まあ確かにそういうところあるんですよ、これはっていう、はい、上がる時もそうですよ、これは初動かなっていう時もあったりとか、はいはい、これは何だろうっていうと、あとでやっぱり悪材料が出てきたりとか、はいはいはい、まあ、やっぱりマーケットの方が早いですよね、
だから先に違和感感じれるように少しずつ、
なんかコウモリとかナマズの世界になっちゃう、
ですね、角があるみたいなね、ところで、それは経験を重ねていく、
まあ多分そうでしょうね、
ことですよね、お三方のお話を伺っていると。で、いろいろとですね、マーケットプレスのディレクターが、大和さん、今回しくじり先生にご出演したということで、そのキーワードでですね、はい、調べたところこんな本が出ていることが分かりました。その名も、はい、株のしくじり先生天国と地獄、これ宝島社から2017年、2年前に出版されてるんですけれども、その中で、まあ、億を超える金融資産を持つ富裕層って、日本にどれくらいいると思われます？
金融資産ですか。
もうね、天野さんはね、もうその中に入ってらっしゃいますけど。
いやそんなことないよ、本当にね。
ありますよ、
優待優待券ばっかり気にしてんだから。
逆に超裕福そうになればなるほど、そういうこともちゃんとしだすんじゃないかな。
きっちりきっちりね、きっちりしてますよね、お財布の紐をね、うんうん。それが実はですね、2018年12月に野村総研が発表した日本の富裕層127万世帯、この本によれば日本の人口からざっくり計算して、実は100人に1人は富裕層なんですって。
100人言えば100人に1人しかいないってことなんですね。あとは平均ってこと、平均、
そうなんですね、
それ以外もいるかも。
で、この本の中で個人投資家の方 の、あのしくじりから成功に導いたエピソードたくさんいただいてるんですが、その中でも、はい、リスナーの方でもご存知でいらっしゃると思います、吉本の NSC で芸人を目指していた過去を持つオクトレーダー村屋さんなんですが、村屋さんのしくじりエピソード、まず 1番目、ほろ酔いトレードをしてしまって5000万円の損失をした。
ほろ酔いの酒は ね、
ね、金額も増してきますから。
あります、やっぱり。
いや、やっぱ飲んだらまずいですね。
あれだからね、そうです、カジノもそういう雰囲気になってるんですよ。
ちょっと
混ぜさせるような。
やっぱお酒って、
いや、やっぱ管理が甘くなりますよね。
気が大きくなる。そうですね。そしてアルゴリズムが幅を利かせる ETF 取引で1日に1000万円の損失、負け癖をつけてしまった。負け癖ってつくとなかなか取れないもんなんでしょうか。
これはね、つきたくないけどね、なんかね、弱気になってくるんですよ、どんどん。だから前だったら勝負できたのに、この間この負け、これ以上の負けはダメだっていう風になると、やっぱり強気にいかなきゃいけないところもいけなくなって、どんどん負の連鎖で負けるようになる。
人生もそうですよね。
そうそう、損切りできない損切りできないっていうのがこれ
深いな。
そしてこの村屋さんも、あの機械や人工知能には勝てずに惨敗っていうエピソードを言ってるんです
よ。そうだ、やっぱり感情がそこないから、
はいはい、2017年はまだそれがちょっと、なんかデイトレードの話最近聞かなくなったなって、やっぱ
そうですね、
みんなあんまり調子良くないから、そういう時代じゃなくなってきてる
のかな。証券会社のプロップトレーディングも、まあ、相当いなくなりましたね。
そうですか。
人ではやってないですね、今ね。
もうこの村屋さん、負け癖がついた後、負けてもブログが面白ければいいって開き直っちゃったっていう。
逆に
だから、これもう YouTube に切り替えて、ここで稼げるようにするっていうのもあるけどね。
なるほど。このしくじりから学んだ教訓、村屋さんはトレード中のお酒は禁止、日経レバレッジ ETF のような高速アルゴリズム取引に立ち向かうのはやめて、そして個別株と真摯に向き合うようにしたと。ということです。
まともになった、
なんか真人間になったっぽい感じ
そんな感じ。
酒飲むのをやめ
っていうところですね。
コンピューターと戦うのも諦め。
はい、もう皆さんね、いろんなしくじるエピソードをこの5本でもありますね、はいはい、やはりその例えば得意の逆張り手法が下げ相場で通用しなくなって稼げなくなったとか、はいはいはい、あとコツコツ儲けてドカンと損するパターンにはまっちゃうとか、負けを小さくってよくね言いますけど、はい、負けが大きくなって退場してしまうケースも結構あります。
やっぱルールがちょっとずつ変わってきますよね、はい、毎年この時期上がってたのが少しずつ早まったりとか、
それはありますね。
ルールを変えながらやらないとやっぱダメですよね。
そうか、
あとあのザラバ中に継続危機中期発表を食らって200万円の損失とか、
うん、あそうですね、ザラバ決算発表ね最近増えてきてますからね、
はい、うん、やっぱりそういう決算もちゃんと見ておかないといけない、
決算スケジュールそうですね、
あと売り推奨のレポートでなんと7000万円のマイナスを受けたとかね、そういうことも終わりですね。さてお時間となりました。ルート小野田先生よろしくお願いします、
は
い、
ですね、次6月21日ということなんですけども、はい、一応下1万9700円で上2万2000円でお願いします。
2万円割り込んでるという話がありますね。
そう
ですね、はい、
2万9000
円ちょっと下向きということ
で、ね、トランプが来て何するか分かんない
っ
ていうのは、はい、今じゃないような気も
さてそれでは今回はどちらのチームが勝ったのか結果を発表したいと思います、うん、投資家代表チーム対ストラテジスト代表チーム、結果は投資家代表チーム 71.7%、 ストラテジスト代表チーム 28.3%、 投資家代表チームの勝ちです。
ありがとうございました。
今回そうすると5勝になったということですね。
やっぱルートが外れましたから、
そこが起きたかもしれませんね。
ルール変えてもらった
そろそろお別れのお時間です。天野さん、そして大和さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
天野っちと一緒に投資について考えよう、投資って楽しいねのコーナーでした。